さあそれではコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった、
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
ラジオネーム笑福亭グルーチョ、太田さん、笑顔の時が一番怖い人、こんばんは。
そうなのかな目笑ってないとかなのかな、
そういうことでしょうね、うん、ジャニーズの記者会見で特定記者の NG リストが存在していた問題を見て思っちゃった、うんうん、
はい、
もしもジャニーズ側が NG リストではなく RG リストを作成していたら、うん、記者の中であるあるを言いたいだけの人を排除してい
た。いや、RG リストだからあいつしかいねえし、
いろんな写真が他にもいたりなんです、
そんない
ねえ、あるあるを言いたい人があ
いつしかいねえ、あるある言いたい
人写さすと長くなるよ、歌一曲分長くなるみたいな感じだよね。ラジオネームバラザードアップショー、太田さん、コンビニで買い物をする感覚で家を買った人。
そんなわけないでしょ、ま
あ、そんな感じでしたよね。
いないよ、
確かにね。やつは10月4日北島三郎さんが87歳の誕生日、
おめでたいですね、
を迎えたというニュースを見て思っちゃった、うん、落合博満って北島三郎さんの予作を歌うとき、
うん、
予作は木を切る三冠王、三冠王って歌うと思う。
絶対歌わない、
全然
絶対言わない、
全然音が合ってないなんか、せめて母音を合わせてほしい、ね、うん、ラジオネーム広田つの改め、今井メロトリビュートアルバム発売決定だファンタジーとかやってる
ね、うん、
太田さん、サムラゴーチの、もう古いよお前ネタ、サムラゴーチの耳が聞こえていることに一番最初に気づいた人、
そんなことはないそんなことはない
爆笑問題の YouTube のコントにトム・ブラウンが出演していて、もちろん、はいはい、今出てますからね、うん、もしトム・ブラウンのネタ作りに構成作家として山田洋次監督が参加したら、
うん、
浜ちゃんと美智子さんを合体させるというネタが出来上がると思う確かに、
確かに
釣りバカにしてね、合体っつのありますよ、
合体
合体ってね、浜田洋次さんもすごいよね、あれ90いくつでしょ、ね、
うん、
すごいよね。ラジオネーム萌えママ、
うん、
世界不思議発見が来年3月で番組終了、38年
すごいね
で幕を下ろすというニュースを見て思っちゃった、
うん、
初回からレギュラーの黒柳徹子さんに心境を聞いたらこう答えると思います、うん、あと1年やってサンキューで終わったらよかったんじゃないかしら
言われてたのそんなことなんでそんなこと言うの
実際のコメントは、はい、37年半も放送続いてきたのに、え、終わっちゃうのという言葉が飛び出しました。世界不思議発見が大好きでしたジェネリック
ジェネリックは言わねえよ、そこでジェネリックは言わねえだろ、
清水みっちゃん必ずこれをつけた
みちゃんね、
あのこの間 CBC の収録、うん、また名古屋行ってきたんだけど、うん、はいはい、石井君とさ、うん、話してて、あれ石井君先に不思議発見出てんの、まだ発表前だったから、
うん、ああ
したら石井君が、
うん、
ちょっと苦い顔してたんだ、ああああ、どうしたのって言ったら、今がないですけど、ああ終わります終わらせるよねーって散々からかってやったお前が終わらせたようなもんだバカ野郎っつ
ってねえ、石井くんなって、だからそんなまだ経ってないもんね、
うん
うん、
ラジオネーム広田つの改め、方言指導藤原紀香関西弁ですかね、うん、太田さん、勃起すると玉袋の裏側のシワが鬼の顔のような模様になるセックスの鬼こんばんは
だどういうこと、
すっごい怖いね、
怖いよ、
萌えが見たらはぁ鬼がここに、
鬼がこれじゃねえ、
金の価格が史上初めて 1g 1万円以上という高値に上昇しているというニュースで思っちゃった、
はい、
最近の C3PO っていつかルークたちに溶かされて売られるんじゃないかヒヤヒヤしてると思うリンクしてますね、なんか
そうだ ね、 ね、スターも C3PO いっぱい出てくるね、
あれ 金だもんな、確かにあれ金、
いや別にわかんないよ、だって
わかんない、どっかの宇宙の話だからね、
どっかの宇宙の話だからね、
ああいう物質が、
そうね、
でも高そうだよねあれ実際作った
ら、ね、そうだね、うん、
あの銀のやつもいるよね、
いるいる、
ね、うん、薬がないともう立たないネームED ひろし
ED ひろし
漫画日本昔話を見て思っちゃった、
うん、
エンディングの曲でお尻を出した子一等賞だっけ、なんかそういうのあってね、
うん、
お尻を出した子一等賞という歌詞があるが、
うん、
その競技の細かいルールは知らないが多分たけし軍団の誰かが一等賞になると思う井出らっきょさんでしょうね、
ね、お尻を出したら一等賞、ね、お尻を出した子一等賞、軍団さんには勝てないね、うん、
ラジオネーム広田つの改め室井しげらない、
うん、
太田さんベッキーと親友だった頃の上戸彩こんばんは
どういうことだ
親友だよ今でも今でも親友原田龍二を見て思っちゃった、
うん、
もし原田龍二が学校の先生だったら生徒に皆さん家に帰るまでがカーセックスですよって
何の指導
する、指導する、
何の指導してるんだよ、
忘れてやるつもり義理のな妹の松本明子は
松本明子さんね、
レンタカー屋やってるつもり、レーンに向かう振動でピンが倒れる藤山直美のボーリング激推しネーム小栗旬筋太郎、太田さん芸能界オーケストラ部にシンバルで入ってた人、
いやそんなないですよ芸能界、
毎回シンバルに入ってた時、
うん、
毎回叩くタイミングでなぜか前後の距離感がつかめなくなってしまい、
うん、
前でホルンを演奏している高橋秀樹の顔を挟んでしまう人こんばんはという
秀樹さんホルンで入ってるね、
ホルン
で
入ってる、
俺秀樹さん思い
っパーンって言った
顔頭でかいからねあの人ね、
そうもう役者
すごいですよ
ね、もう鈴木福はどうなるのかなって心配ですけどね、二人に誘われ囲まれて挟まれちゃって最近いるじゃないですか鈴木福が、
中脇夫婦ですよあれは違いますからね、
はい、鳥人間コンテストを見ていて思っちゃった、
うん、
もしも佐々木健介北斗晶夫妻がオウムを飼っていたら、
うん、
オウムが最初に喋る言葉は、うん、ケイスケなんでもう立ってんだよだと思う、やめたないよなんでもう立ってんだなんでそんなこと言わねえ
よオウム宛先は郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。さあ続いては
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしているギャグ哲学的、このギャグをもっと使う機会を増やすために
試しくれんよ、
皆さんからも自分の哲学を募集しております。
ラジオネームセミタケシ、
うん、
人に何かを説明するときに誤解を恐れずに言うとというやつは誤解を恐れている哲学的、
まあね、
これは私は常々言っていることです、この言葉だけは使うまいと、私は
あ、そうです、
はい、
誤解を恐れず
に、あもう卑怯だなと思うんです、この言葉、まあまあね、本当誤解を恐れずに言いますがって、うん、文章とかでもね、
はいはい、
俺絶対使わない
んですよ、あ確かに使ってる感じしないもんね、そうだね、
使ってる感じしない、
しない太田さんが言ってるのはもう印象ない、確かに、
あだって、うん、
意識的に使わない、
使ってないんです、うん、それ言い訳だから結局、
うん、
ね、それ今からあなたが批判してる、
うんうん、
しようとしてることは誤解ですからねっていう、
ああ、
言い訳なんですよ、はいはいはい、あれって。だからそれはいや誤解されればなんだろうが、ああいや俺は誤解じゃないです俺もあなたの言う通りでも俺はこう思いますみたいな、
みたいなね、
感じです、
はい、なるほどね
どうにもならんよ、使い終わった電池は持てば分かるぐらいに軽くなってほしい、
あ
哲学的、
分かるね、
これ確かに見分けが難しいもんね電池ってね、本当に
一応うちあるのよ、
あるんだね、
電池はめるとね、テテテテテってつくのが、であとだから2あるとか満杯があるとか、
あそういうのか、
一応あるんですよ、それをたまにやるんだけど、でもあれでさ、
あれで消費するんじゃねえのか、
いや消費はしないと思うけど、なんていうの 満杯だったら当然まだ使えるってなんだけど、2、3コマで
どうなん不安だよね。
もうでもこれはもうねえに等しいかな、使ったところで直に寿命来そうだなって思うとちょっとどう判断していいか困る。
どうするんですかそういう時は。
すげえ使うものだったらもう買えちゃう、新しいのに。
まあ、
そうだね、もうめったに使わないようなものとか、
まあ、鳩時計ぐらいだったら。
鳩時計はないけども、なんで例えが鳩時計な
の。ラジオネームハッピーや、大変申し訳ございませんでしたをものすごい速さでタイピングできる自分が少し情けなく少し誇らしい哲学的
ちょっと
慣れちゃってんだよ ね、
大変申し訳ございませんでした。
大変って言ったらダッと出たんです
ね、出るんだろうな。
確かにね、ラジオネームアザラシ2、いまだにあんなに作るのに手間がかかるコロッケが安く買える意味がわからない哲学的確かにそうだよね。
コロッケ
今いくつぐらいですか。いくらぐらいですか今コロッケ。
いやでも物による
だろう。160円ぐらいになっちゃうんですか、もっとですか。
いやわかんない、
ね、我々の頃は70円ぐらいでしたよね。
そんなもう肉屋さんのコロッケって何十円の世界です
よ。70円でし
たよ。でも今でも70円は知らない、お前んちのそばはそうかもしれないけどでも多分でも100円とか120、30円とかで買えそうだけどね。
安いんだね。
安いっちゃ安いよね。
あんな手間かけてんのね、確かにそうだよね。であんな美味しくてね、
美味しくて
ね、
ねえ、
すごいよね。
メンチカツもうまい。メンチカツも
メンチカツもうまいね、またあのあれに寄せたなんかモノマネの人いたよね。
いやいやコロッケさん。
ああそうです。
ああじゃないよ、あれに
寄せた。四天王だよ。
四天王だよ。
安いよな。
安いよ、ね、安くないぞあの人のギャラ多分。
ラジオネームシャッチメント一世、ジャッチメント一世、なんだろジャッチメント一世って。あなたより辛い思いしている人、思いをしている人がいると。私の辛い思いは全く関係がない。哲学的
どういうことですか。
だから、自分が辛い思いをこう、相談してる時に、いやいや世の中にはさ、
そういうことね、
あなたよりもっと辛い思いしてる人がいるのよって言われても、俺の辛い思いとは関係ないよね。
そう、まあまあそうだよね、確かにな、比べられ
る、ね、比べられるもんあとは分かるの、みたいな、もっととか、っていうことだよね、しかも関係ないし、いるんだかいないんだかもうよく分かんないし、その具体性に欠けるしね
どうせいいんだろうなっていう、
いるわい、そりゃそうだろうけども、思うけどね。あららの呪文をカバーした普段塾全力応援ネーム大体和音、よく面接の 不合格通知でご縁がなかったというが、ご縁がないことを決めた奴らがご縁がなかったというのはおかしい、
そうだね、
哲学的、
そうだよね、
ご縁じゃないだろう、お前ら落としたろ明確にって。
そうそうそう、落としたんだからね、またそれぞれ、まあ、はっきり言いづらいってことで
日本人的ですよね。
日本人的ですよね。ご縁がなかったということでっていうね。
ちょっと柔らかく。
そうそう。
ショックを。
そうだね。
柔らげよう。
そうだね。落ちました。
お前はダメだダメだ。
うちにふさわしくない、と判定しました。
お前はもう就活やめろ。
そこまでは言わねえだ。
ラジオネームミスターキーン。神棚で懸垂するやつはバカバカなんだよ哲学的
バカシリーズ
バカなんだよ。
神棚で懸垂をそれはバカでしょ
バカはもう何でもできるからな。
そうだよね。
ラジオネーム富岡製紙ぶっかけ工場、エスカレーターの手すりに雑巾を置いて手すりが自動で動くのに任せて掃除している人の無然とした表情は、気丈位で無表情のまま微動だにしないデューク統合に似ている哲学的
前段が全然分かんない。エスカレーターのね、あれを
体重に任す、自動でこう
雑巾当ててるわけね。
手すりか、
手すりに、
エスカレーターか、
エスカレーターね、
ずっとこう、一定の位置で、
そう
そうだね。
まずその人見たことないからな。
ああるよ。ありますよ。あるよくやってますよ。
やってる？うん。ブゼーンとした表情でこ
う。まあそうです、ね。
そんな感じなんだ。
デューク統合的な感じ。ゴルゴ、ゴルゴ13です。俺あれ子供の頃ね、あのよくボールペンであれずーっと線引いて
ました。ああ悪い。悪いね。
どこいつ来んだろうとか思って。
ああ、うん、来た。
来ました。
来た。うん、おおこれで一周したみたいな。
結構でも時間かかった記憶があります、
ね。大江戸線なんかでやったら大変だよもんだ。
いやそうですよね。長いから。僕は声優でしたけどね。
ああ声優ね。声優
は。声優の2階だからそんなじゃない。
そんなでもないだろうね、うん、声優はね。浅川の声優もそうだね。あれ。よくあるのはさ、あのエスカレーターってさ、そのまま調子よく登ってるかと思えばさ、そこじゃなんか別のところに回されるとかあるじゃん、反対側とか、うん、あれ嫌なんだよね。全部そのままスムーズに行きたいのに、
なんか
途中で変えるとか
位置関係が変わる時、位置関係変わったりね。あれ大抵あの駅のなんかあと関係してますよね。
そうなんですかね。
駅から入れる、
あまあまあそういう、ね、
場合の通、うん、連絡口みたいな関係が多分関係としてますよね。
まあまあそういう
関係としてはね、
うん、関係としてはあるだろうけどね、う
ん、でもそのすげえ適当なこと言って
ます。適当でしょ。適当だよね。建物の構造もあるだろうし、あとはそのフロアを見させたいとか、
あと気分でしょ。
気分、例えばデパートだったら、うん、お前何通過ばっかりすんじゃねえよ、たまには中見ろよって言う誘導もあるんじゃないかと俺は踏んでるよ。俺の考察ね。宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 哲学的の係までお待ちしております。さあ続いてのコーナーは
ウーパンゲーム。
はい、突如誕生したウーパンゲームのようにすぐできる新しいミニゲームを募集しております。
ほんまビアーネーム、うん、リオリオリオかな、うん、太田さん、三沢さんが東京に来た時に最高のおもてなしをしてくれる人、こんばんは。
あ、はい、どうも。
はい、どうもじゃなくて。いや、してくれるんですか。
いや、そうです。
三沢、まあね、ちゃんに。
三沢ちゃんね、あんまりちゃんとお会いしたことないですけど。
うん。
ね。もうします。
ノッチみたいな顔してますからね、三沢ちゃん。
ノッチ似てるんだ。
ノッチとか、あの、オバマ大統領似てるんですよ。
まあ、あの系なんですね。
うん、そうです。前で山田正人が、あの、ビバリー出てましたね。
はいはい。
ああ。で、あの、いろいろ。あの今度はね、それこそ高田先生プロデュースで東京でやって、うんうんうん、鶴瓶師匠がゲストで大阪で二公演やる語りの世界ということで、はい、これは WBC のあれを語るということを言ってましたね、はい、うんうん、誰にでも会いに行くなお前はって言われてましたけどね。高田先生全部取材してますから、あの人。
ああすごいね。
すごいですよ。で全乱試合を作ったんですよ、山田正人さんってね、名作、一つの代表作の一つに、あの天覧試合ね、ジャイアンツ、巨人阪神戦です。で、それ何、20年かかったって
言
うの。それを作るの。言ってた。で、何かってさ、村山さんとは、ABC かなんかでレギュラーやってたから、村山サイドの話はずっと聞いてたけど、長嶋さんとなかなか会えなかったんだ。それで、でも、本当何度もオファーしてなんかアポ取って直接長嶋さんの家にピンポーンっつったら「セコムしてますか？」長嶋さんが出てきて村山さんの話は聞いたんですけども
、してんだ、なんで聞いてんだ。
そうでね、聞いたんだって。
へえ、すごいね。
おかえりゲーム。
うん、
一人は夕食の支度をしながら旦那の帰りを待つ新婚ホヤホヤの美人妻を演じていただ
けた。演じなきゃいろいろ演じなきゃいけない。
もう一人は早く奥さんに会いたいがために、うん、寄り道もせず早く家に帰る旦那さんを、
はい、
旦那がただいまというのを聞いた後に疲れが吹っ飛ぶような癒しのお帰りを言ってもらいますと、
はい、ゲームでも
交互にやってもらい全国の夫婦仲を深めてほしいですと。よろしくお願いします。
はい、
勝敗でも何でもない。
勝敗でも何でもない
んですよ。帰りゲームということで、はい、じゃあどっちやりますか、う
ん、じゃんけんで勝った方が奥さん。最初はグー、じゃんけんぽい。太田さんが奥さんね。
ああ、そういうことですね。交互だからね。ね、まず、ね、先行側
は。じゃあ俺は旦那ね。
うん、
お疲れ様でした。じゃあちょっと私も帰らせていただきます。どうも。腹減ったな。今日なんだろうな晩飯。早く帰って。いやもう早く、もう電車来ねえかな。早く帰って。あ、来た来た来た。あの人。
でもまだね、まだそうそう、まだ帰ってくるっていう時間にはなってないから。
おし、駅着いたぞ。
でもそろそろ帰ってくるかしら。
ダマダマダメよ、そんなとこでうんこしちゃ。うんこしちゃダメ。家が見えてきた。
旦那さん帰ってくるんだから、うんこしちゃダメ。ゆうじ、ゆうじさん帰ってくるから。ゆうさんが、
よし帰ってきた。
そろそろかしら。
ガチャ。
まだ。
あ、ただいま。
ダマ。
あ、おかえり。思ったより激しかったですね。はい。
まあ、喜び、喜びですからね。
はい。
じゃあ次俺が旦那ね。
はい。
お疲れした。
あの人今日は喜んでくれるかしらね。これね、
明日会議よろしくお願いします。あの人
生姜焼きが食べたいって言ったからね。今日は生姜焼き、
あの吉野産業のところには私からアポを取っといてもらいます。課長どうですか、
このドレッ
シング。それでよろしいでしょうか、さっきの案件は、
ね、遅いわね、あの人。何やってるのかしらね。
皆さんちょっとね、
本当に、
あの、私のがちょっと、
あ、そうだそうだ、もう
お仕事終わってないので、もう定時になりましたんで、ピッピッ帰らせていただきます。
お湯を食べます。
じゃあね。
セーブはスイス
に。また明日よろしくお疲れっしょ。
ピッピッピッ。 あ、ご飯が炊けた。よいしょ。うわ、ご飯も炊きたって。よいしょ。
チッ早く帰りてえな。優子に会ってさ、優子に会って、もう最初に何しようかな。もう飯なんかいらねえからさ、もういきなり抱きついちゃうんだよね俺ね。あ、電車がやってきたよ。え、なんだよ、
あの人遅いわね。
5分遅れてくれです。しょうがない、こんでる。じゃあせやな、この親父。この親父くせえな、こいつうんこ漏らしてんじゃねえのかな俺。入れた。あ、すいません、すいません。いや違うよ、もう触ってないですよ。
もう帰ってくるわ。
触ってないです。
もう帰ってくるわ。
じゃあ誤解ですって、誤解です。いや本当に、だって僕今ちょっと当たっちゃって、揺れて当たっちゃって。何ですか何ですか、
あなた。
次の駅でってどういうことですか。
まだ帰ってこないの。
いやちょっと駅員さん、ちょっと待って。
もう
やってないですよ、触ってないんですよ本当に。本当にちょっと待って、行きたくない、ね、よっしゃ、
あ、ね、
走れ走れ、逃げて逃げちゃう。
あ、もう早く帰ってこないかしらね。もう
ゆう、追っかけてくる、追っかけてくる、追っかけてくる。ゆう子、ただいま。
おかえり。
大変なんだよ今。
どうしたの、落ち着いて。
時間に間違えられて、俺やってないんだよ。
何よ、どうしたのよ、冤罪ねえ。何してんの。
冤罪だよ。
もうちょっと私が何、警察に追われてるの。
駅
に追われてるの。
駅の人、
私がちょっと言ってる。どの人よ、そんな変なこと言って
るの。あ、来た、ほらほら、この人、この人。
うちの主人が何したんですか、あなたに。帰ってください。し行って、もう。お帰り。
ただいま。
だけなんだこれ。
何でもない
。ゲームでも
何でもない。ゲームでも
何でもない。何でもねえじゃねえ。
ラジオネーム笑福亭グルチョ、
うん、
狼男ゲーム、
はい、
まず2人は先行後攻を決め、
うん、
気持ちを整えたら、
はい、
談笑を始めてください。
だよ、もう談笑。気持ちを整えなきゃいけないよね、はいはい、
先行は談笑中、相手にバレないようにさりげなく、
うん、
月という言葉を入れてください。
月、ムーンのね、うん、月ね。
月曜日のような漢字で入ってるのでも、うん、餅月のように読み方が月、
うん、
でも構いません。
うんうんうん
うん、もう一人は月という言葉に反応したら狼男になって吠えまくってくださいと。つまりこのゲームは、
うん、
相手が月という言葉に気づき、
うん、
狼男になってしまったら先行の負け。気づかれたら、
ね、気づかれたらってことね、はい、
そしてもし相手が月という言葉に気づかず、
うん、
スルーして会話を続けていれば先行の勝ちとなります、うん、
はい、
そういうことですね。
はいはいはいはい。
じゃあどうしよう、先行。
まず心を整えなきゃいけない
ね。まあ、整ってますもう。
整えて、で先行後攻を決めると、はい、次って言う人を決めるってことね。
そうですね、
はい、最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ俺が勝ったので、お前パーしか出さねえからな毎週本当にじゃあ俺がどっかで月っていうのをわからないように入れていけんだよね、うん、じゃあ談笑だ。
いやー寒く急にね、
うん、
寒さっていうかさ、暑さ寒さも彼岸までみたいなこと言うけど、彼岸だ
ってよく分かんないけど、彼岸なんかもうとっくにも過ぎてるからね、
過ぎちゃってるけどさ、でもこの間それこそ月見や月見をしてた時に
してたの、
うん、してた、
しないだろそんなの。
いやでもすごいスーパームーンみたいの出てたから、た
またましたことないよ。うめえなお前は。うまいよ。
何がうまい、
うまい、
うまい、
うん、誘ってきたもんね今ね、
うん、
あ見事にはめられたって感じよ、うん、
ね、
うん、じゃあ今度は大津さんがどっかで月を言うんだよね、うん、俺このペットボトルのこの600ってちょっと多いんだよね。多くない？
いや俺は結構ちょうどいいっていうか、まあ、むしろ足りないぐらいだ、ね、最近俺だけ結構あの水分補給をかなりやってるけど、まあ、月並みなんだけど、でも水分補給なんだこれ、分かるわ分かるわ、
コスに逆に本当気づかれないように言うの難しいね。
ラジオネームカエルが鳴けば、
うん、
語呂合わせゲーム、
うん、
11月22日いい夫婦の日、
うん、
9月8日供養の日のように、
うんうん、
あ休養か、
うん、
休養の日、うん、供養じゃないの、
うんうん、
2人でオリジナルの語呂合わせ記念日を作るゲーム、
うん、
2人で順番を決めて、まず先の人が日付を言います。後の人がその日付の語呂合わせを作って、また日付を言うと、今度は先の人が語呂合わせを作って言うというように繰り返します、
うんうんうん、
判定は高橋さんが一番おおと思った語呂合わせを作れたい方の勝ち。
高橋さんね、はい、
ね、
最初はグーじゃんけんぽい、お、チョキできた。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょい、よし俺の勝ち。ってことは俺が、数字を言えばいいの、日付を言えばいいのね、
うん、
6月9日
ロックの日、
おお。で日にち言って、
4月30日
予算ゼロの日、8月3日
ハミチンの日
いやだってな日はないだろうね、
5月6日
ゴロゴロの日ゴロゴロしようよっていう、今日はゆっくりゴロゴロしようよ、はいはい、9月25日
山田邦子の日
邦子って誰だ邦子って
邦子の日、
はい、邦子でいいじゃないですか、うん、ね、
3月6日
太田三郎の日、うん、太田さんのお父さんね、1月18日
いい蜂が飛んでる日、
どんな日
いい蜂が飛んでますね、
飛んでんだ、
ええ、1月17日
いいなの日、11月10日
いいトンボの日ですね、
ハチとかトンボとか
いいトンボの日です、はい、1月30日
あれ
時間、あタイムオーバーですね、
難しいな、
はい、これはいい竿の日だ、ね、
いいばっかりだよ、なんかしないけど、あ高橋さんのあれが出ました、
うん、
8月3日ハミチンの日の太田さんです
、ああやっぱりねそれはそうでしょう
ね、高橋さんはもう下ネタ好きだからね、高橋さんね。
下ネタ好きだからそんな残なんか。
宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 ウーパンゲームの係までお待ちしております。さあ続いては
怒りん坊田中裕二。
はい、こんばんは、田中裕二ですから始まる、いかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。
ラジオネームはないですが、うん、太田さん、片玉でも毛がボーボーな人、こんにちは。
どういうことよ、関係ないでしょそれ。
脱毛をやっている田中裕二です。先日、女性が男性に求める清潔感を手に入れるべく、うん、脱毛クリニックに行ってきました。
うん、
脱毛の部位は VIO、いわゆるチンチン周りです。初めて受けるため受付でドキドキしながら待っていました。うん、痛いのかな、恥ずかしいな、反応してしまったら嫌だな、と考えていたら、ついに田中さんと声がかかりました、おい声をかけた女性スタッフさんが、北野キーちゃんにのめちゃくちゃ可愛い子でした。この女性にこれから僕のあそこを見せるのか、なんだか犯罪を起こしてしまった気持ちになりました。北野キーちゃんに個室に案内、違うんだよ、
北野
キーちゃんじゃないんだよ、北野キーちゃんに個室に案内されて、用意されたパンツに履き替えるように言われました。そのパンツも布面積が小さく、あそこが見えちゃいそうなものでした。かっこ恥ずかしい、そしていよいよ施術が開始。最初は足の付け根から上の三角ゾーンから始まるのですが、VIO ゾーンで、そこが一番痛い部分です。脱毛レーザーを V に当てられた時に、あまりにも痛く、僕はガッ、と声を出してしまいました。そしたらキーちゃんがアッと、僕がクッ、キーちゃんアッ、僕クッカッ、キーちゃんおいなんで笑うねん、こっちは痛いんじゃ、女性は分からんと思うが、全世界の男の弱点やねん、急所やねん。さらにとどめにキーちゃんが、こういう仕事している私が言うのもなんですが、男性が脱毛してると女性側の脱毛事情にも厳しそうで、プレッシャーかかっちゃいますよね、と言ってきました。僕は妙に納得してしまい、女性にモテ帰ったいから脱毛に挑んだのにと落ち込んでしまいました。痛みと落ち込みでシュンとしてしまいました。気持ち、チンチンも少し小さくなった気がします。田中さん、これってムカつきますか？
まあちょっとムカつくぐらいかな。なんで笑うかね、そんなね、
相当痛がってたんじゃないですか、ガーッと、
まあね、痛そうだね。
VIO、 要するにおちんちんの周りですか。
だから陰毛、だから要はここのちんこの上の部分のとこ、それからあのお尻の、
ああそっちもあるのか、
までのそこが愛でしょ。で、O は肛門周りじゃない？そういうことでしょ？
そういうこと
ですか？ VIO っていうの。
何してんの？いや、
でも、よく会話で出てくるよ、VIO。
そんな会話で出てくるよ。
いや、その脱毛が今、若い男の人は結構やってるって話で、だからそれこそ、あの、藤森慎吾なんかも、割と早くも何年か前に、脱毛やってるんですよ、なんて。
それで VIO。
もうその時とかも必ず VIO。
V はどこなんですか？
だからなんつうの、上の部分だよ、多分ね、その付け根、足の付け根とかじゃない。
ラジオネームりんちゃん、オランダの子ですね、32歳。こんばんは、またオランダに住むことになった田中裕二です。そうか、一回ってきたんだっけ、この子は。この度オランダ人と結婚することになったのでオランダへ引っ越しました。
そうですか、おめでとうございますね。
私のパートナーは掃除が好きで、月に1回床にワックスをかけるほど綺麗好きです。私は自分の父が掃除をしているところを一度たりとも見たことがありません。母が家事や掃除を担ってました。 何でもやる母の背中を見て、ああなりたくないと思っていました、
うん、
母がいない時の父は自分で洗濯物を取り込み、下手くそですが畳んで直します、
うん、
下手だけどやればできるのに、
うん、
なんでやらせないんだろうと感じていました、
うん、
その点私は家事を分担できる素敵なパートナーに出会えて幸運です、
うん
うん、ある朝洗濯をしていると彼のパーカーが毛玉だらけだと気づきました、
うん、
洗濯後毛玉取りを布に這わせました、
うん、
それと起床した彼が何してんのと聞いてきました、
うん、
私あなたが気にならないのは分かってるんだけど、私が気になるから毛玉を取ってるの。ありがとう。彼はまたじーっと、彼はじーっと私の手元を見ているので尋ねてみました、
うんうん、
自分でやる？やだ。いや見てるからやりたいのかと思った。僕は毛玉がついてても気にしないんだ。毛玉取りたくないから。分かってるよ。私が気になるからやってるだけ。毛玉だらけの服より、
うん、
毛玉がないでない服で過ごしてほしいなと思いながら言いました。私は自分の発言にハッとしました。うわ
ー！ん？
これ私のお母さんじゃん！
ん
私だってアイロンをかけたり洗濯物をたたんだりできるのに、なんでお母さんがやるのって思ってたけど、誰かのためを思ってやってたんだね。なんで教えてくれなかったんだよお母さん。
何に怒ってんだ。
今度は私が誰かの毛玉を取るよ。やらされるんじゃなくて自分から進んで取るよ。
くそー
泣きそうじゃない。田中さん、これってムカつきません？
平気ですよ。いい話よ。
いい話、
ね、いい話ね。
誰かのため、
そう
やらされてってるんじゃなかった、
ね、ハッとしたのよ、ね、
そんなことに気づいた、
ね、いい話よ。
ラジオネーム母さんと白熊さんが、
うん、
なんてどうしたのかな、母さんと白熊、うん、白熊カフェみたいなことでしょうか。あれ気になんない、白熊カフェ。
何白熊カフェって。
ネタ作りの時、ね、あの猫の部屋でさ、うん、いつもディズニー、うん、
ああディズニーチャンネル、
うん、あれ ずっとさ、うん、音出してないけど、うん、ミラキュラスか、うん、白熊カフェっていうのやってんだよ。
あ、白熊カフェってなんか地面みたいな気がする。
クグマとか、なんかウェイトレスの女の子は人間なんだけど、クマとかなんか
見
ない
。はいはいはいはい。
あの漫画なんどういうことなんだろうと思って。
全然わかんない。
先日とあるカフェで、うん、あ、やっぱ白熊カフェなのかなこれ。と、あ、こんばんは。32歳サラリーマンの田中裕二です、
うん。
先日とあるカフェでアイスコーヒーを頼み飲んでいました。
うん、
するとあるご婦人2人組が店内に入ってきて、入るや否や、ここのコーヒーのメニュー分かりづらいのよねと、そのうちの一人がそこそこ大きな声でレジに行きました、
うん、
なんかめんどくさいやつ来たなと思いながら、
うんうん、
そのご婦人二人組が注文するところを見ていました、
うん、
婦人 A、 じゃあこのアイスコーヒーを2つ、店員、サイズはどうしますか。婦人 A、 何、アイスコーヒーって言ったらサイズ分かるでしょ。誠に申し訳ございませんが、お客様のご希望のサイズでお作りしているので。じゃあ中で。M サイズでよろしいですか。中って言ってるでしょ。私たちがだいたいサイズ言うときは大中小で言ってるの分かる。あ、そう言われましても、当店は SML でお作りしているので。婦人 B、 何、私たちがクレームを言ってると思ってるの。いや、そういうわけでは。夫人へ、そうよね、お客様の言うことは聞かないというの。かしこまりました、お作りいたします。夫人 B、 ほんと今の若い子と来たら。お待たせしました、アイスコーヒー2つです。初めからそれを作ればいいのよ。そういえば先週ここに来た時にも、私が買ったエスプレッソ、あれ小さすぎるのよ。サイズなんとかしなさいよ。はあ、ご意見として 受けたまわります。はあ、この太ももよ、お前店員さんが困ってんの分かんねえのかよ。サイズなんかメニュー表に書いてあるし、お前らの持論で物事進めてんじゃねえぞ。てかよ、エスプレッソは小さいのが普通なんだよ。あの小ささにうまさが凝縮されてんだよ。小さいのはお前らの人としての器だよ。田中さん、この話ムカつきますよ。
超ムカつきますね。
そうですか、
ええ、ひどいねこの二人はね。
まあそうだね、エスプレッソ確かにね、小さいそれな、うん、ちょっとあれだけど、だったらダブルっていう頼み方もありますかっていうね。
なんで、
うん、そう言ったらよかったのかなと思いますよ ね。
そうですか、うん、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP、 住所氏名も忘れなく、おごりんぼ田中裕二、そしてどの曲のどの部分にいつのどの田中のセリフをくっつけた例かを書いて送ってください。 CD 田中のコーナーまでおはきメールを待ちております。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。